Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。2月14日、今日も聞いていただいて本当に本当にありがとうございます。今日はですね、先週に引き続き絵本講師として場所や手段にこだわらず、その時の楽しさを最優先に活動されている超素敵な女性、渡辺美佐子さんの人生ストーリーにご一緒できればと思います。前回はですね、幼い頃のお話、結婚してすぐ病気になり、人生観が一変したお話、家を建ててその1階のフリースペースでいろんなイベントをした一つに130回ものお話し会を開催された話など盛りだくさんで聞かせていただきました。今日も素晴らしいお話満載ですので、最後までどうぞお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
インプットじゃなくってすごい深まって、そんな言うほどのこともしてないのに、私も根性ありますね。いや、苦手意識どっか行った、いいエネルギーがね出るんじゃないかな。誰も見てないんですよ。よう病気にならしてくれた。楽しく生きることが大事やな。違った人生は歩んでみたいなと思いますね。
FMG
あなたの人生ストーリ
ー。講演会っていうかお話し会130回でやめようと思われたのは何かあったんですか？
いいお話聞くんだけど、はい、実はその後二次会とか行って、はい、楽しいおしゃべりするじゃないですか、はい、で他のお話とかしたらなんかいいお話聞いたなっていう自己満足でパッとなんか帰りが消えてるような気がしてね。もうね、いいお話聞くのはねちょっとそろそろいいかなと思って、でそれよりも皆さんの中にすでにね経験されてることやいろいろ考えになってらっしゃることお知恵とかいろいろあるから、インプットじゃなくってアウトプットしてもらう場にした方がいいような気がしたんですよ。人数が少なくっていいから、ちょっと輪になって、まあ、少人数なんですけれども、毎月テーマを決めてお互いに学び合う会ですね。皆さんそれぞれ人生経験終わりじゃないですか、はい、でテーマに沿った自分の経験に照らし合わせたことをいろいろお話しする中で、自分の考えっていうの経験はあるけれども、同じテーマでも他の人はまた違うことを思ったりする
ですよね、
はい、でそれをこうお互いに共有する中で自分には気づかなかったところっていうのを感じさせてもらえるじゃないですか、はい、視野を広げていく、まあ、考え深くするとか、そういう学びの場にしていったんですね。で私を叩き台にしていつもね、私こんなことはありますって、まあ、自分を叩き台にして経験とかなんかね、台がまず何かがないとそれに対して自分がどう思うっていうようなことをね、そういう学びのスタイルにしてたんですけれども、ある時絵本を取り上げたんですよ、
はい、
あ、孫が生まれてから絵本にまた向き合うようになったので、はい、それで絵本を読ませてもらって、 貴重絵本ですね、
はい、
させていただいたらすごい深まって、あ、絵本すごいなと思って、
あ、
まあ、ちょうどそんなことを思った頃に絵本講師のお話があって、
あ、そのタイミングで、
そうです、で絵本を本格的にちゃんともう一回学び直しをしたいなと思ったので、
あ、それで絵本のところに行くんですね。
そうです、そうです。
なんかすごいすごいシンクロですよね、それってね。
そうですね、であ、絵本いいなって再発見したんですよね。
ということですよね、だからご自分が想像していた以上にその大人に、
そうですね、
ご年配の方たちの、
そうなんですよ、改めて絵本っていいなと思ったんで、でワークの時に終わった後にこんな素敵な絵本あるんですけど読んでもいいですかって読ませてもらった。
終わった後に最後にね、
だって大人に絵本どうか分かんないから、
ね、
ところがすごい皆さんがあの感動してくれはったんで、
はい、
あ、大人に絵本いいかもしれない、それからこうね絵本を
前に持ってくるようになった感じ。
そうです、それで絵本が中心にボーンと貴重絵本として、
そしたらもうその絵本が2年ぐらい前からドーンとこう生活の中心に、
そうなんですよ、そっからもう生活の中心に、活動
の、活動の中心ですよね、はい、Facebook で連続投稿、
はい、それが2年前に絵本講師になったでしょ、
はい、
それで皆さんにもお知らせしましょうっていうことで、
はい、
自分のカバー、
カバー写真です、
カバー写真、はい、そう、それにね絵本講師っていうのをね入れたんですよ、
はい、
そしたらうわ私まだそんな言うほどのこともしてないのにまだまだ受講中やのにと思って、
はい、
恥ずかしいなと思ったんだけど、絵本を紹介することなら今の私でもできると思ったんです。
ああ、いいと思った絵本をね、はい、
それでなんか日ごと の, あの毎日のエピソードみたいなことを書こうかなって、
そっから始められて、
そこでそれで書くことを決めたんですよ、
はい、
で10日も続くかな3日でも無理かなと思ったら、まあ、3日続けてみようと思って、
はい、
10日続けてみよう、1ヶ月なんて無理やろと思ったんだけど続けられたんですよ、
はい、
3ヶ月、100日なんて夢の100日思ったんだけど、
はい、
いや夢目指してみようと思って書き続けたら100日になったんですよ。私も根性ありますね、娘には。
そうですよ、ありますあります。それで2021年令和3年の12月31日現在で675回。素晴らしいじゃないですか。
本講師になってんで、私ね書くこと苦手だったんですよ。というのはいい子してたでしょ、
はい、
だから作文っていいことを書くことだと思ってたから、
なるほど、
いいこと書く、もうそれだけでももうすごいプレッシャーだったんですよね、
はい、
だからそうすると書けないんですよ、
はい、
そういうのがもう子供の時からあったから、
はい、
苦手意識が
強かったんですね。
そう、なんかもう書かなあかん思ったらもう重たい気持ちになるんですよ、
はい、
書く前から。でも書くと決めたし、まずその葛藤から始まったんですけれども、500日いったらさすがに取れましたね、苦手意識は。いや苦手意識どっか行ったと思って、
本当最初の頃からすごいこのコンパクトな中にすごいこう心に残る言葉とか盛り込んでらして、でそして最後にそれにちなんだ絵本をね、あの紹介されてるってすごいいい形やなと思いながら読ませてもらってたんで。
それでね、
はい、
毎日書くじゃないですか、
はい、
いいこと書いてられないですよね。
確かに
だから100回過ぎたぐらいだんだんもう自分をさらけ出すしかない、
はい、
それのことが分かってから、だから私の呪縛が解けていったんですね。さらけ出す楽しさみたいなのがだんだんと
快感になってきた。
そうそうそう。やっぱり量書くと多少は成長するもんですね。
いやいやいや、多少どころか、まあ、結果的にだからいろんな方向でご自分への成長につながっていくんですよね。
そうですね、
そういう形でね。
そうですね、
はい、
でも私今はね大きく変わったのは書かせてもらえることに感謝してますね。まず手合わせて今日も書かせていただいてありがとうございますっていうふうに始めてますね。まさか書くことに感謝するようになるとは夢にも思ってなかったですね。
これはまだもうちょっと続けていこうかなと。
まあ、1000回続けられたらなって思ってますけど。
いやでもそうやって Facebook の投稿と絵本の活動と全部こうつながってる形がすごくいいですよね。
そうですね。
絵本はちなみに今何冊ぐらい？
何冊あるやろ。800冊はあるかな。
おお、すごい。
うん、でそういう中で去年ね100人のサンタクロースっていう絵本と出会って、
はい、
その絵本と出会ったことで、
はい、
絵屋サンタにつながったんです。
ああ。
だから絵本つながりなんですよ。
あ、絵屋サンタもね。
100人のサンタクロースっていう絵本に出会わなかったら、絵屋サンタの企画は出てなかったんです。
まあ、せっかくなんで、そのエアサンタの、どういう活動なのかもちょっとお話していただいていいですか？
はい。あの、エアサンタっていうのは、私はまず思ったのが、クリスマスにね、プレゼントをもらえない子供たちもいるじゃないですか。はい。それから、寂しい人たちもいるし、そういう人たちにプレゼントをエアでだったら送れるなっていうふうに思ったんですね。で、サンタクロースってね、最初は私シニアサンタっていう発想を持ってたんですけれども、シニアの私ぐらいの世代になると、なんかこう孫たちとかなんかにプレゼントあげるときって最高に幸せな気持ちになるんですよ。
はい、
だから、いや、シニアがサンタになって、こうエアでのプレゼントするって皆さんいいお顔になるんじゃないかなとか思って、シニアサンタになって、で、エアでプレゼント送りませんかっていうのが、実は最初の発想だったんです。
はい。
でも、シニアも広い意味でのシニアで、高齢者じゃなくてもシニアってあるじゃないですか。だから、年齢関係なしに、まあ、シニアになって、シニアサンタになりませんかっていうふうに呼びかけて、で、途中で、エアサンタになったんですけれども、あの、エアなので、エアっていうのは本当にプレゼントを渡すんじゃないんですね。
はい、
イメージで。
ですよね。
だから、プレゼントをもらえない世界中の子供たちのことを思って、祈りでもいいし、それから、まあ私の場合は絵本読んだんですけれども、歌を歌ったりとか、
はい、
絵を描いたりとか、ハグをしたりとか、はい、何かこう自分ができる形のものを想像して思って、それで、12月24日24時を過ぎて、つまり25日の0時なんですけど、5分間エアサンタが鳴った人たちが一斉にプレゼントを送る。そうすると、きっと一斉にだったらいいエネルギーがね、出るんじゃないかなと思ったんですよ。
はい、
一人のエネルギーが弱いけれども、数が集まるときっといいエネルギーが出て、本当に届くんじゃないかなと思ったんです。
はい、
それで100人出たらちょっとしたエネルギーが出るかなと思って、去年は、去年おととしですね、100人のエアサンタを募集して、で、126人かな、の方たちが、はい、登録してくださって、実際にやってくださったんですね。
はい、
で、それですごく、あの、特別な、あの、5分間っていうのは、時間だったように思うんですね。
はい、
ちょっと時空を超えたようなね、なんかそんな感覚になって、すごい感動して、もう本当に涙が溢れてきて、皆さんもそんな感じを経験してくださったみたいで、
はい、
まあ、プレゼントがどう届いたかはわからないんですけれども、うんうん、自己満足かもしれないけど、少なくとも自分は満たしてるんですよ。
うん、ですよね。
はい、うん、でも自分が満たされれば、自分がご機嫌になれれば、そしたら周りの人にいい影響を与えるじゃないですか。
ですよね。
まあ、そんなことで、去年は1000人を目指して、1000人のエアサンタを募集しまして、で、521名の方が登録してくださった
。すごいですよね。1年でも5倍。
そうですね。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
美佐子さん、今日もね、美佐子さんのおすすめの曲を一緒に聞きたいなと思うんですけど、何かございますか？
はい、あいうえお参加です。
はい。
これはね、あいうえお絵本っていうのがありまして、はい、その絵本が歌になってるんです。でね、あの、歌うと心がね、すごくね、広がって晴れやかな気持ちになるんですね。
はい。
そういう歌なので、ぜひ皆さんにも聞いていただいて、口ずさんでいただいたら、日本語の五十音のエネルギーがいっぱい入ってますので、ぜひお聞きください。
そしたら美佐子さん、曲紹介のほどお願いできますか？
はい。あいうえお参加。
ありがとう、命。生まれる笑顔を褒めて、希望くるくる元気言葉最高幸せ素晴らしい世界空太陽地球月天扉名前日本語ぬくもり眠
カズくんの
心ピアリで Be happy。
毎週土曜日の朝7時30分からこちらもよろしくね。
よろしくね。
レアサンタになるための心意気みたいなこともね、私はマダムサンタが祈りとエアダンスを送ります。サンタになると自分自身が心豊かになります。世界中が愛であふれるように祈ります。赤い帽子をかぶって世界の人たちにメッセージを伝えます。塩寺90歳。カラフルな衣装を用意しています。サンタとピエロのダンスを披露しますとかね。これは
素晴らしいですね。
はい、エントリーした時にちょっとご自分がエアサンタになってどういう思いで届けたいかということをね、コメントをしてくださったほんの一部なんですけれども、そしてエアサンタになってその後のたくさんの方たちがね、感動の声を寄せてくださったんですよ。マイケル・ジャクソンの Heal the World、 世界の子どもたちのベターな未来に向けて歌ったよ。私、子供たちの幸せを願い、優しく切ないハワイアンソングでフラを踊りました。詩を作って読んだ後祈りました。胸のあたりが温かくなりました。すべての人に月の魔法が届きますように、平和な未来がありますように、不思議な月祈りを込めて読みました。同じ時に空間を越えてつながれたことに感謝です。うっかりサンタさんが慌てんぼうのサンタクロースを手話で歌われたそうですが、エアサンタ専任プロジェクトにエントリーするのを忘れていたそうですっていう感じで、たくさん寄せられてるんですけど、はい、実は誰も見てないんですよ、はい、自分の家で
ですよね、
パフォーマンスするから、
はい、ですよね、はい、
観客なのに赤い帽子をかぶってとかパフォーマンス皆さん真剣にされてるんです。
すごいですね。
これすごくないですか。
すごいです。
で、お一人お一人がもう本当に唯一無二の形で本気でね、自分を表現して届けてらっしゃるんですよ。私はエアーだけどリアルに521名の方のリアルな形で見させていただきました。
いや、素晴らしい活動ですよね、で今年からはもう1月1日
からもうね、今年からはそうなんですよ、もうエアーサンタのブログを年始めから3人のサンタでブログを今書いてます。はい、でもっともっと今年はそういうね、スタッフが勝手になってくれたらいいなと思ってるんですよ。
いいですね、
エア
ほんまにそうですねいやいや、これからどんどんね大きく、ね、広がっていくと思いますんで、広げていきましょう。まあいろいろと活動されててまだまだ超お元気でポジティブな美佐子さんですけど、例えばご自分が老いていくことであったりとか、必ず人はね皆さん死ぬわけでですね、
そうですね、
そういうこととかっていうのは考えることっていうのはありますか。
もちろん思ってますよ。それは死っていうのは、私が20歳そこそこで病気になった時に、病気になるとかそういうことって思ってなかったことがなったので、やっぱりあの時からやっぱり死っていうことは意識するようになりましたね。だからいつどうなるか分からない、だから子育てもいつ私が死ぬかも分からない、その時でもちゃんと生きていてほしいとかね、それは思います。
その若い頃のご病気で死生観っていうのが養われたっていうのはめちゃくちゃ大きいですよね。
それはもうね、あの病気にならしてもらったことで、あの時はなんでこんなことになったってね、病気を恨みましたが、今はよう病気にならしてくれたっていうかね、感謝ですね。だから常に人は病気にもなるし、死ぬっていうこともそこのところは当たり前のことっていう風に、だからいつ私がもし今日死んだとしても、それでも今これをするかっていうのはありますね。
そういう意味でいくと、その本当に大きな人生経験だったし、それが今も脈々とちゃんと、
あの時に病気になるならないは全然違いますね。
これからやっていきたいこととかやってみたいことっていうのは
あるんですよ
すごい、はい、
コミュニティハウスを作りたいんですよ。絵本のあるコミュニティハウス、
はい、
ここもそういう空間ではあるんですけれども、はい、絵本ここに置けないんですよ。絵本ここに置いたらもうすごい狭くなってしまうんですね。で、絵本を置いて、それでもっとこう人がこう集まってこれるような、そういう場所を作りたいんです。絵本がある、絵本が中心にある、 だから老いも若きもいろんな人がこう集まってきて、それで絵本を読んであげる人たちもいるし、読んでもらう人もいるし、絵本でこう劇ごっこしたりとか、絵本でお絵描きしたりとか、なんかね、とにかく絵本中心に人がこう集ってる絵本談義みたいなこともやったりとかね。絵本は人を、まず大人を素直にしてくれるんですね、はい、子供にとっては心育てるっていうのはあるんですけれども、はい、絵本は大人の素直さを引き出してくれるんですね、
はい、
本当の自分を生きることって、もうそれはもう私は確信してるんですね。私もそうなりたいし、でもその本当の自分とつながらない、その蓋してるものがあるんで、それを取り除く、それには素直にならない、ピュアになるっていうことの役割を私は絵本が果たしてくれてると思うんです、
はい、
同じ絵本でも人によって感じ方が違うんですね。
そうですよね。
でも絵本がすごいのは、感じたことが違うから言って決して争いにはならないんです。
うん、まあなるほどね、はいはいはい、
それがすごいでしょ。絵本は争いにならないんです。すごい平和のツールなんですよ。なので私は絵本があるコミュニティハウスを作りたい、そこにいろんな人が集ってきたらいいなと思って、でそれが、私がいなくなってもそこをね運営してくれる人たちがいてて、でそういう場が日本のあちこち、世界のあちこちにもできたらいいなっていうふうに思ってます。
素晴らしいですね、はい、頑張ってください。
ありがとうございます。
応援してますし、はい、なんか魅力でも力になることあったらさせてい
ただきます。ありがとうございます。
子供の頃のご自分にメッセージを送るとしたら、どんなメッセージを送りますか？
いや、もう本当によく頑張ったねってね、大丈夫だよ今そんな本当によく頑張ったけど、何年か先には楽しい時が待ってるからねって、自分を解放する時が待ってるからねって。
ああ、素晴らしいですね。こうして改めて人生振り返っていただいて思うことっていうのは、
私はやっぱり夫が亡くなったっていうことはとても大きくって、
はい、
あそうだ、それ言う、お話してなかったんですけれども、夫が亡くなった時に、お通夜の時にね、
はい、
まあ、悲しい辛いっていう、そういうのがあった中で、ふっとお経をあげてる時に自分のこと思ったんですよ、
はい、
私これからどないなるんやろ、どないしていくんやろ、経済的にもどうなるんやろって、
はい、
ふっと思ったんです、
はい、
でもその後ですぐにね、あええわ、どうなってもええわ、もうそのことで死ぬことになってもええわって、そっからものすごい楽になったんです。なんかあの時に私全部の価値観がなんかねばならないとかどうのこうのっていうのが、
はい、
多分あの時に解放されたんじゃないかなって思うんですね。そしてその後で夫の仏壇に手を合わせた時に、自分の魂が志すように生きたいと思ったんですよ、
はい、
から今振り返って、人生の後半ぐらいになってから私の人生は動き出したんですけれども、魂が志すような生き方を今はできてることの喜び、それを私自身がそう生きることによって、年取ってもそんな風に生き方をすることっていいなと思ってくれる人たちが、年取ることに希望を持ってもらえるような存在になれたらいいなと。
最高ですよね、それね。子供さんとかお孫さんに何かこう送るメッセージがあるとした
ら。いや、私はもうね、子供、息子と娘にはもう感謝しかないですね。本当に、いや、いい息子といい娘です。本当に誇りに思ってます。はい。で、孫たちは可愛いですね。もう本当に自然に育ってるんですね。
はい。
そのまんますくすくと育ってくれたらいいなと思いますね。
もう最高の願いですよね、それがね、これ聞いてくださってる、リスナーさんにですね、
はい、
なんか一言メッセージあるとしたら、
私は正しく生きなければいけないと思ってたんですね、
はい、
それは違う、楽しく生きることが大事やなと思います。ねばならないっていうね、もうそれに私は縛られて本当にしんどかったんですけれども、そうじゃない、もうどうなってもいいっていう風に思った時からすごい解放されたんですね、
はい、
だからなんかせなあかんなんて思わなくてもいい、楽しいことの方、自分を大切にすることを選んでほしいなと思いますね。
もし今度生まれ変わるとしたら、どんな人生を歩んでみたいですか？
いや、もう思いっきりはちゃけた、最初からはちゃけてるような人生
やっぱり女性で生まれたい ですか。
あ、いや男性も面白そうですね。もう女性は分かったんで分かったんだって全部の女性経験したわけじゃないんですけれども男性も一回経験してみたいなとは思いますけど、でも違った人生は歩んでみたいなと思いますね。
ぜひ実現させてください。いやーもう本当に美佐子さんともねお知り合いになって随分時間が経ったんですけども、はい、こうやってじっくりお話聞かせていただくのは本当初めてだったんで、はい、本当に貴重なお話たくさんどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
いや本当にこれからもまた末永く仲良くしてやってください。
はい、はい、こちらの方こそよろしくお願いします。ありがとうございました。
じゃあ今日は長い時間本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
渡辺美佐子さん、素晴らしいお話の数々本当にどうもありがとうございました。これからも末永く素敵な絵本とその底抜けに明るい笑い声で多くの人たちに元気と勇気を与え続けていってください。応援しています。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now he's looking at your kid
TV ワンダーのステイゴールドを後テーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただきゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット180r.com otegami アットマーク radio ドット 180r.com 人生ストーリー係宛です。よろしくお願いします。
来週のこの時間は音楽とマッサージの2本立てで業務を営んで今年で15年になるカズブーこと小林和久さんの人生ストーリーにご一緒できればと思います。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。Life is but a twinkling of an eye, yet filled with sorrow and compassion, though not imagined, all things that happen.